サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松崎勝利、白畑一穂、早見優でお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
知識量のないオタクの剣、月刊キスカ4月号の表紙&関東カラーはナンバーワングラビア女優原美恵ちゃんが登場。新連載コミックは春樹先生の送る日常系セクシーコメディ行きつけで一杯がスタート。大好評の戦記漫画白い魔女には敵立者の赤い魔女と呼ばれるスナイパーが襲来。見どころ満載の月刊キスカ4月号は全国書店コンビニで発売中。
サンキュー達夫です。
松田ひかすとしです。
はい、少女ジャンプズ白畑一穂です。
リトレイン早見です。
はい、早見くん、なんか質問があるっていう話
でね。はい、達夫さんに聞きたかったことがあるんですけど、いろいろなオタク活動だったりアニメ、そういうのを見てたときに、はい、たくさんデータを持っているタイプのオタクと、いろいろざっくり見てるけど、ほぼ忘れちゃってるタイプの、
はい、
そういうのを、達夫さんから見たときに、そういう人たちをどういう風に思ってるのかな。
達夫さんはデータを。
データをいっぱい持ってるじゃないですか。
いやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。俺でもどっちも幸せな体質だと思うけど。いや、そうね、データっていうのは何のためにあるかっていうことなんです。で、例えば、なんか作品であの時あのキャラこう言ってたなとかっていうデータっていうのは、その人を妄想するきっかけなんだよ、やっぱり。とか、登場回数とか、例えば、ね、なぎさかおるだけで一冊本出ましたけど、例えばかおる全セリフ集とかね、かおるが出た放送、秒数だけを編集すると8分くらいになるとかね、そういうデータがいっぱいあるわけ。だからそれっていうのは、その、自分が好きっていうことを表現するときの一つの道具でしかないから、ーデータって、ね。
確かに。
あるいは、それを思い出したり妄想するきっかけだから。
これだけ好きなんですよっていうのがデータ量で表す人ってことですよね。
まあでも、それってあくまで方法の一つだから。俺は別にそのデータを持ってなかったり、記憶がなかったとしたら何回も新鮮な気持ちで見れるじゃん。それも最高だよね。
確かに。
谷君はどっち？
僕は忘れちゃうんですよ。漠然とポイントポイント覚えてるんですけど。
そういうもんだって。だって俺落語でさえだって何度も同じ話聞けるのってそういうことだもん。だって全部覚えてないから。要所要所なんとなくこういう話だっていうのは覚えてる。
いや、僕も、なんとなく、あのキャラ可愛かったなとか、なんとなく、ああいうシーンがあった、あそこ良かったなぐらいしか覚えてないタイプなんですけど、やっぱデータ派の人からすると、なんでお前このアニメ好きなのに、あそこ覚えてねえんだよってなるんですよ。
白田さんそういうストイック派ですよね。
そんなことない。部
活のノリですよ。
いや、もう、この部長怖いよ。
そんなこと私はでも、そんな好きな作品って何個も何個もないじゃないですか。これはすごい好きっていうやつはでも印象に残ってるやつだけだと思うんですよ、私も結構覚えてるの。で、このセリフってこのキャラの全てを表してるなみたいなセリフとかってあるじゃないですか。そういうのをすごい鮮明に覚えてて、そこから、あ、このキャラと一緒に暮らしたら、こういうことするのかなとか。
お前幸せ。いや、わかる。俺もそういうこと考えるわけ。あいつ今何やってんのかなって考えるわけさ。とか、いや、例えば、例えばスラムダンクとかでも、実現してない試合ってあるわけ。例えば、松陽と海南大附属って試合してないの。で、松陽と海南試合したらどういう感じになるのかなってすげえシミュレーションするわけ。で、その時のシミュレーションに例えばデータなのね。
なるほど。今までのそのキャラの。
そう。で、あいつこういうこと言ってたなとか、あ、マキって随分藤間意識してんのやっぱとか、っていうのは、例えばなんかこう、ちょっと松陽と湘北が試合やってる時に、松陽劣勢になると、ちょっと藤間の支配力が及ばなくなってきたみたいなこと、あ、マキって藤間を中心に試合見てんだみたいな、やっぱちょっとそういう感じがあるわけ。
それで多分データを覚えてるのから来るから、それにはデータ
が妄想のきっかけね。
そうですよね。
でも、商用って基本的にビッグマンが揃ってて、藤間を中心にしてるから、割と大きい人って足元弱かったりするんだよね。大きい人はゴール下に固まると厄介だから、大きい人外に出さなきゃいけないよね、ディフェンスで。で、なるとスリーポイントシューター絶対必要なわけよ。で、なると海南には、まあ、ジンっていうシューターいるけど、もう一人ミヤマスっていうね、シックスマンがいる。で、これはね、スリーポイントシューターなんですよ。で、スリーポイントシューター2枚いると、牧の周りに2枚いると、自然とやっぱ大きい人外出て守らざるを得ない。っていうことはゴール下開くわけ。
なるほど。
で、そこに。
楽しくなってきた。
そうそう。
楽しくなってきた。
そうなんですよ。で、そこ、まあ、めっちゃシミュレーションするんだよ、俺。
それはもう、あの、スラムダンクのデータとあと普通のバスケのデータ。まあま
あまあ。バスケの知識をね。
高さでは商用あるから、意外と階段強いと思うけど、商用勝ち目あるな、みたいな。考えるのよね。
はいはいはい。
で、それがやっぱり、あのキャラあの時こう言ってたとか、こういう戦術の時に、あの、ああいう相手にはこういう戦術を組んでたみたいなのが当然必要なんだけど、そういうの知らなくても、今藤間何してんのかなとか考えるんですよ。
考えますね、考えますよね。
とか、好きなキャラが家帰ってどんなテレビ見てんだろうとか、
もういい
想像するじゃん。そんなの
は
データじゃないじゃん。瞬発力じゃん。単なる脊髄反射で。想像力だから。
元のキャラに基づいて、もう完全な妄想ですからね。
妄想。
データとか関係ないですよね。
で、それは忘れられれば、あの何回でも新鮮な気持ちで楽しめるっていうのは本当幸せなことなんです。あのまだねこの放送であのカーズさんという人たまに来てくれるんですけど、あのマイクール初恋をしてる人なんですね、その人は。
いいですね、いいじゃないですか、それ。
で俺はワンクールで声に落ちたら、キャラクターに声に落ちたら引きずらないんですかって聞いたの。例えば新番組が始まって、だもう最終回終わって、もう翌週新番組じゃん。忘れられないじゃん、その好きな子のこと。あ、僕忘れますって。
それ、ちょっとひどくない
ですか？幸せだな、
幸せですね。
幸せです
けど。幸せだ。だってでも、絶対次のクールでまたいるわけですもんね、初恋の相手が。
だから、毎回転校してそのクラスに好きな子、できるわけ。
いや、超幸せよ。
そして最高なの。
僕、重いのかもしれないですけど、忘れられないです。
そうでしょ。
恋と嫁を忘れられ
たら、まだ全然、ちゃんと愛してる。ちゃんと愛してるっていうか、
人それぞれですね。
そう、人それぞれだから、まだなんか重い方だと思う。
でもそのマイクールっていうのはすごいわかります。私も根本は、その、最有機の8回と、あとセーラームーンのセーラーマーキュリー。
古いな、お前いくつだ
よ。22です。
若いな、
若いね。
22です。もうアミちゃん本当にもう憧れだったんで、ずっとマーキュリーとハッカイと、あともう最近できた嫁がハイスクール DD のアーシアちゃんなんですけど、がもう固定で、あとはもうマイクール、私主人公キャラがすごい好きなんですよ。
なんでなんで、
いや、主人公キャラの、主人公って大体まっすぐで、みんなを、そのラブライブのほのかちゃんみたいなタイプがすごい好きなんです
よ。最近だよ、でもあんなの。
あー、でも確かにそうか。まあ昔はでも最初はあのダメで。
昔だったら、5人キャラいたら、2番目か3番目にいるような子が今主人公よ。
あそう、
昔はね、もちろん真面目な委員長タイプがやっぱセンター。桜大戦の桜。
あそうですね。
まあ、ヒロインっていうイメージだからすると。
とか、藤崎しおりそうでしょ。
あそうです。私でもヒロインがあんま好きじゃないですよ、多分じゃあ。
あなるほど、ね。
ヒロインがあんまり好きじゃなくて、それこそなんか、主人公、なんていうんですか、主人公、みんなを引っ張ってい
く、はいはい、リーダー的な。
好きなんですよ、すごい。それこそなんか、まどかのその最後みんなを包み込んでいく感じとか、ほのかちゃんみたいに、なんか、ちょっとダメなところもあるけど、それを補う人間性とみんなを引っ張っていくカリスマ性みたいな。
器の大きい人が好き。
器の大きい。そういう人にすごい憧れてるんですよ、多分なんか。みんなを。
ほ
ん
とちょろいリーダーだよな。
憧れてるだけで、それっぽいことしてるだけで。
まどかは、2000円借りて飲み行かない。人の2000円で飲みに。
そう
お使い頼まれて2000円で。
ひどいよ。ひどいよ。
僕ダメなキャラクター好きなんですよね。
どういうこと？
僕はあのコスプレするときに、この間もあの FF 合わせをしたときに赤魔道士とあったんですけど、赤魔道士ってあの黒魔法も中途半端、白魔法も中途半端、ケロも中途半端、超ダメなやつ。
あ、実際ね、どれも特化した、しないですからね。
ダメなやつが好きなんですよ。でも赤魔法、でも結構重要なポイントは得てるみたいな。連続魔使えるの赤魔同士だし。
あ、連続魔法覚えてから他の。
漫画とかも知らないです。ゴーストスイーパー三上って、なんかあの横島くん。
横島
くん。ずっとダメだったのに、急に重要性を帯びてくるみたいな。そういうのが
好きです。なるほどね。
大の大冒険のポップとか。あ、
それは何、やっぱ自己投影なのかな。
自己投影がもうちょっとある
のかな。クラスで目立たない、うん、ダメな自分でも可能性がある。
可能性がある。でもそこはあると思います。自分を映したいのかもしれないです。そういうのになんか。
いや、俺とかそんなこと言ったら黒子のバスケの黒子くんとかそうなんだよね。
あ、目立たない。
で、6人、スタメンじゃない。が一番こうかっこいいみたいな。でもみんなの希望だよ。
いいですね。最近その黒子とあと配球もその
パターンなんです
よね。
ああ、そうだよね。
今のパターンだよね。そうそう、最強の。
だってそう考えたらほとんどの部活やってる子がスタメンじゃないわけだから。ベンチメンバーの星みたいなのがいたらやっぱ応援したいよね。
そうですね。多分そういう早見さん的な人たちをハートをがっ
つり。そうかもしれない。最近ってそういう、最近というか昔からでも。
そうか、好きだったんだね。
すごいなんか好きっていうのすごいわかる。私も結構不憫萌えなんで。
あ、不憫萌え。不憫萌え。
誰不憫って。誰？
あ、なんて言うんですか、そのキャラとかではないんですけど、まあそれこそ8回もちょっと不憫なところが、ちょっと悲しい。
報われないっていう。
報われないとか悲しい過去背負ってるみたいなの結構好きなんですけど、3次元でもやっぱ燃えるんですよね、そういう人。
お前それクズ引き当てるだろ。お前それダメ男を引っ張るタイプ
だよ。いや、そうですよね。
ダメだよ、それ、本当
に。何やってもダメとかだと。
忠告しときますけど。
かわいそう、おいで。
そこは窓かになっちゃダメよ。そこは、そこはね。
でもそれを受け入れる器のでかい。
ダメだって。
主人公に私はなりたい。
完全に3次元で失敗するパターンですよ。
でもアニメって結構不憫なキャラって、昔は割とその2番目にいるヒロインとかが、ツンデレのキャラが割と、結局主人公の男の子を好きだけど、結局その主人公メインヒロインとくっついちゃって、そのツンデレの女の子は報われないみたいなパターンが
作ってあげた。
多くて、もうそれ見るともう切なくて切なくて。
そうですね。
いや、じゃあこいつは俺がもらってやるよってな。
わかります。グランディスさんですね、僕の中で。不思議の海のナ
ビは。あ、グランディスさん、グランディスさんいい。
いいですね。
え、でも嫁誰なんですか？
僕、ナディアなんですけど。
だからナディアじゃん。
ごめんなさい、ナディアなんですけどね。
お前作ってやるんじゃねえよ。
言ったけど、その後に、あ、でもナディアの、ああいう、もう初恋と嫁がもうナディアなんで。
うん、揺るがないんで。
揺るがないんで。
まあ、初恋はね。
グランディスさん何だったんですか？
一瞬。
グの字も出てきて
る。チャラい発言ですよ、今の。チャラい、チャラい。
ちょろい、ちょっとチャラい発言しちゃいましたけど。でも、おかげで、女性のタイプも褐色
になっちゃって、
僕は。ナディアのおかげ
で。
あ、そう、三次元の女性
も。三次元の女性もそうなんですか？
ギャルじゃん。
おかげじゃん。
二次元と三次元全然違うじゃん。
僕一緒ですね。褐色の人見ると、うわ、いいなって思っちゃうんですよ。
まあ、褐色と一緒。まあまあそうか。
日焼けしてる。日焼けしてる女性とか。
健康的だよね。
健康的です。
うん。なんかまあオタクとは相入れないよね。
そうなんですよ。
出会えない。出会えません。
なかなか褐色のオタクって見たことないですね。
ない
ですね。確かに。
褐色みんな、まあ本当に日焼けしてコミケ行くのはね、恥ずかしいみたいなのがあります
。本当ですよね、名言。
太陽敵だもんだ。
本当ですよね。
そんだけ熱量あったら特に、シーンを覚えてないとかでも特に問題ない気がするけどね。
3次元のタイプ。
ちょっとコンプレックスだった。
僕コンプレックスですね。
全然問題ないよ。
あ、そうですか。
うん。
その熱量があるんだもん。
いや、俺は、ここも、なんて言うんだろう。いや、だって、オタクなってたら文系なはずなのに、やっぱ結構体育会系なノリってあるわけよ。
はい。
知ってるやつが偉いとか。
あー、そう
か。あー、ちょっとありますね。
データ持ってる人が偉いとか。いや、確かにリスペクトあっていいと思います。うん。うん、例えば、前松崎なんか、アイマスのね。
はい。
なんかその、何したっけ、アーケードのデータ全部、 はい、同人誌してる人とかいるじゃないですか。
いました。アーケードでその全国のランキングを全部データにして、それを同人誌にして売ってるっていう。い
だそれ単純にリスペクトでいく
じゃん。すごいですね。
すごいってなるけど、うん、すごいと偉いまた別だから、別にそうじゃなくて、ただすごい、アイマス毎週アニメで見ててすごい好きっていう人も別に認めてあげてもいいんじゃないかな。
そうですね。
だからその好きの深さがちゃんとあれば、
うん、個人差ですもんね、
本当に。そうそうそう。だから俺そこは知識量とかデータ量ってあんま、そんなどっちでもいいかなと思ってんだけど。
自分の中で胸張って好きです。絶対負けない。
方法の一つだから。愛情と。だからそれ何回も同じもの見るっていうのも方法の一つではあるじゃん。はいはい、俺やっぱエヴァね、なんかね、もう12回ぐらい見てる。
新劇場版の。
めちゃめちゃ見
に行きました。なぜかって言ったら覚えてないからな、多分。確認しに行ってんの。
覚えてると見る必要ないですもんね。
いや、そうなん
です。そうですよね。
これでまた、あれあの時なんて言ってたかなと思って。元気小さいねって言元気少ないね。どっちだったかなって。元気少ないねだったわ。
確認してみちゃう。
そう、覚えてないが細かすぎて。
そうか。いや、それで仮説を立てて、あれ、もしかしてこれってここなのかもしれない。あれ、ちょっと冬月が出してた写真ってどうだったかな、確認しに行かなきゃと思って、確認しに出てたり。
新劇場版の、あの、キャプテン、あの、ジョーハー級合わせて何回ぐらい見に行ったんですか、
うん、どんな感じだろう、劇場にでしょ。
はい。
いや、30は行ってるよね。
あ、10ずつぐらいはもう少なくとも行ってる。10
ずつは見てます。
すごい。
すごいリピーターです。
すごいリピーター。
そうですね、だから、6万ぐらいを使ってるって
。具体的な。計算するのはやめましょう。それはやめましょう、計算。
それよくない。
よくない。計算すること意味ないですけど、そんな計算
は。俺も結構忘れるよ。キャラクターの思い出せない時あるし。
でもすごいわかります。私もワンピース何回も読み直すのって、なんか単純にそのデータが欲しいとかじゃなくて、伏線とかすごい考えるのが好きなんで、あ、妄想じゃないですか、言っても伏線っていうのも。妄想をしたいがために、あれ、あそこなんかこういうの言ってた気がするってことは、これが ここに繋がるんじゃないかっていうのを確認したくて何回も読んじゃうみたいな。
意外と技の名前とか忘れてたりするの
よ。そうですね。
知らなかったりする。
技の名前ってなんだかんだ大事だったりするのがあったり
とか。そうそうそう。
技の名前を予想したりとかするのにも繋がってきたり。
あ、今までの。次のはこうなんじゃないかみたいな。
そういうの覚えられないとか、例えばクイズとか出されると、
そうですよね、
意外と好きなくせに答えられないみたいなこと言われたりとかね。
それこそ本当にもう人によって注目してるとこ違ったりしますもんね。データ欲しいのか、妄想したいのかみたいな。
ただあのデータタイプというか全部あの記憶してる人は面白い生き物ではある。
そうですね。面白いです。
すごいな。
それ、なんかね、あれアナログ太郎さんが、あれなんだよ、あのガンダムの、次回予告全部言えない。
あー、はいはい、わー、アナログさん言うなんですか、すごい。
36話の予告お願いしますって言うと、あ、ちょっと、あ、わかりました、やりましょうって言って、で、もうダーって言って、君は生き延びることができるかまでちゃんと全部言える。
すごい、すごい。
全部覚えてるんですか。
アホですよ。
頭おかしいですよね。何してるんですよね。それをなんか家とかで覚えて、なんか、実際なんか書き起こして覚えて暗記したかなって確認したりとかして練習してる姿するなんか想像するのめっちゃ思
い
ますね。
どこにも出し口がないっていう。
僕これ知ってるんですよって言って、知ってる人が生お願いしますって言われないと。
ネタのためとかじゃないの、多分自分のためなんだよ。
あ、そうですね。いや、すごい。
ちくりんさんもなんか AKB の名前と生年月日とか、
そう、
全部言える。
言えますね。
データ好きな人って、あのね、不安なの。知ってたいの。
そう。
で、覚えないと不安なの。
なるほど。
覚えてたい情報。だから、俺、なんだろう、フィギュアとかにも囲まれたいのってなんでかっていうと、その好きな子がそばにいてくれないと不安なの。
あー。あ、でも、
俺何やってんだろう。
めっちゃでもそうですね。
そうだ。そういうことだよ。
グッズ並んでて買わないと、なんか、ダメじゃない、ダメなんじゃないか。
引き取るって
言って。引き取らないとね。引き取らないとね。
そう、キャップうるさいから。
っていう。多分データとかも知ってる、知ってて安心っていうのがあると思うんだよ。コレクターもそうなんだよね。いや、国語辞典やっぱりね、全部の版持ってないと不安っていうのもあるし。そう、そういう不安だよ。
なるほど。僕最近そこの好きなものに対してはコスプレの服買うっていうので満足できるようになりました。
でも確かにコスプレしてるとそこで一個
あり、ね、だけど例えば本当合わせとかしたくなったらやっぱみんないてほしいじゃん。誰かいない、うん、あ、なんかこんだけいて、うんうんうん、あの人いないの寂しいとか。
そうですね、ありますね。
僕でも僕がしないけど好きなやつの服だけ持ってるってのあります、ね、置いといて、あそいつの服みたいな感じ。
最近でもコスプレ自分が着る以外にもなんか
着る以外にただかけて、
それはなんか彼女に着させたいっていう。
彼女とかです。僕が今持ってるのこの間もちょっと買っちゃったんですけど、グレン・ラガのビラルっていう。
ビラル好きよ。
熱いキャラクターいて、
檜山さん、
檜山さん僕好きなんですけど、ビラルのコスプレは多分しないと思うんですよ。ただビラルが好きだけど、ビラルの服をこう部屋に置いてあってビラルに見るのが好きなんですよ。
あ、だからもうそれやっぱフィギュアに近いの。
ちょっと
グッズなんだよね。
近いですね。
そういうこと。最近なんかお風呂場の脱衣所にあのコスプレの服だけ置いて、それをこうちょっと離れたところから見て、今そのキャラがシャワー浴
びてる。はいはい。
見るっていうのすごい流行ってるらしい
です。流行ってる。
作家の瀬戸さんとかもそう。
あ、瀬戸さん。瀬戸さんとかコスプレ芸人界にいるんですけど、はい、僕は最近キャラの公式の構成が出てたりとかするんで、それをちょっと衣装にかけて、
はい。あ、そうです。部屋とかにやって、あ、いたんだみたいな。思うっていうのはあるらしいです。
いや、でも私もちょっとやろうと思ってるんですよ。それ、8回の服を買って、洗濯して。
あたかもそこにいるような錯覚を味わいたい。
洗濯して干すときとかたまんないだろうって思うんですよ、なんか。
もう嫁になった気持ちで、ね。
嫁になった気分で。
なるほど。
帰りを待ってるみたいな。
なるほど、なるほど。
いや、たまらんです、ね。
そうか、それや、そういう新しい楽しみ方もあるんだね。
あるんですよ、今。
月刊キスカ4月号の表紙&関東カラーはナンバーワングラビア女優原美恵ちゃんが登場。新連載コミックは春樹先生の送る日常系セクシーコメディ行きつけで一杯がスタート。大好評の戦記漫画白い魔女には敵リッシャの赤い魔女と呼ばれるスナイパーが襲来。見どころ満載の月刊キスカ4月号は全国書店コンビニで発売中。
熱文字編集後期。
編集後期。
BL とかはもう好きじゃないの？柴田は。
私は、もう、三次元の BL が最近好きです。
生々しい。
いや、二次元も、でも、ずっとあんま気づいてなかったんですよ。三次元 BL 好きだなって。
うん、
気づいてなかったんですけど、それこそ、腐女子会っていう腐女子、の芸人、女芸人が集まってトークするライブとかをちょっと前にやったりして、なんかそういうのちょっとずつ芽生えてきて、で気づいたら
昔はだから西遊記はでも読んでたんでしょ。
西遊記はもうほんとがっつりハマってました。峯倉和也さんの作品も全部読んでて、でも小学生の中学年ぐらいの時に読んでたんで、それがもう BL とかっていうのすら思ってなくて、そうそう、男子高校生が普通にチューしてったりとかする作品があるんですけど、あ、そうするんだみたいな男子同士でもするんだ、
まあ、そういうもんかみたいな、
そうなんだみたいな感覚だった。
確かに俺もあの昔カードキャプターさくらで、うんうん、トーヤとユキとがなんか付き合ってるみたいな雰囲気になってた時に特に違和感なかったんです
よ。あ、わかりました
。 BL とか感じてなかったもん。
そうだよね、
BL とかじゃないんですよね。そういう時だから、うん、わーみたいなのもないし、あ、へーそうなんだっていう、
そんな感じだった。
まだだからその時は多分 BL にも芽生えてないんですよね。でもまあ女子会とかやって、あ、 BL だったんだあれってって思ったら、なんかちょっとずつ芽生えてきて、何にドキドキするかなって思ったら、三次元の男性がちょっと絡んでるの見たら、あ、ちょっとわってなるなって。
ドラマとかじゃなくて日常生活で、
あ、結構日常生活で思っちゃうことが多い。
お笑いコンビなんかご必要じゃないですか。
本当にもう本当にありがとうございます。いやいや、いつもいつも
二人で
コンビですしね、大体。
なるほどね。
トリオとかもいいですよね。
そうだよね、三角関係だ
もん
ね。
トリオが、あ
そう、でも近場の人も、まあ、結構ね、いいなって思うんですけど、昨日すごい大雨だったんですよ、ね、ちょうど爆弾低気圧が来てて、大雨だったんですけど、事務所ライブだったんですよ。で、渋谷の駅から、 シアタービーまで行くのにもう傘持ってなくて、もうほんと最悪、もうテンションガタ落ちで、もう帽子かぶって歩いてたんですけど、男子高校生が二人あいあい傘してるの見ちゃって、
やばい、
うーってシアタービーまでも
リアル男子高校生の日常だ。
リアル男子高校生の日常ですね。
どっちが杉田さんの声かね。
どっちかちょっと顔があんまり見えなかったんですよ、後ろ姿だけ。でも背丈同じぐらい、
たまんねえな、
たまんないですよ、
ね、後ろ姿だけのぐらい
ちょうどいいんだよ。本当に良かったですね。
さやみくんはいつからホモになったの？
いや、ホモじゃないです。
もうホモレイン、
ホモレイン、
ゲイ
でもないです。同じ意味だと思うんですけど。
そうですか。ホモゲイン。
ホモゲイン。
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 ホモとゲイ正確に言うと違うんです。
違います
。あ、違うんですか。
ゲイは俺っていうのやっぱ。ホモは私っていう。
女になってるっていうのか、その男のまんまでっていうのか、
う
ん、
そう。
あとなんかニュアンス的にもちょっと違うんですよね。ホモってちょっと差別的なのがある。本当はそうらしくて、ゲイっていう方が明るい表現だから、不女子がよくホモホモとか言うじゃん。
あるある。
本当はホモじゃなくてゲイの方が明るい表現だから、ゲイゲイって本当は言わないといけないみたいな。
僕ちょっとまあアニメとか。
ごめんね、ホモとか言っちゃ
う。いやいや、
ゲイ。
あの、違うんですけど、うん、僕ちょっとアメリカに留学してたことがあったんですよ。
そこで、うん、
そこでじゃないです
か。アメリカって。
でも僕そこサンフランシスコってとこに住んで
るんですよ。西海岸。
サンフランシスコは本当にゲイ、そうです、ゲイの街として有名だと思う。
ゲイタウン。
はい、で近くにジャパンタウンとかもあって、うん、でもジャパンタウンとかでも BL のコーナーってありますか？
え、
はい、BL のコーナーあります。
え、あるんだ。
漫画とか小説とか
ってある、はい、普通に、あの、純情ロマンチカ。
あるの？
あ、置いてありました。
嬉しい、超嬉しい。
やった、
え、すごいですね。
アメリカ、はい、サンフランシスコには BL のコーナーあります。
それは翻訳されてるの？
英語になってます。僕、アメリカ人の腐女子が買ってるとこ見ました。
す
ごいゴスロリ、ゴスロリの格好してました。
あー、
体型もアメリカ体型ですよ。
はい、
傲慢な、
ガッチリ系。
ガッチリアメリカ人が腐女子の格好
して、ロリータの格好してるのね。
ロリータの格好して、あの、BL の本を買ってました。
なんか日本っぽいですね。ね、
まぁ、あ、でも目撃したくはないよ
ね。確かに。
話に聞く分がちょうどいいですね。
そうなんだ。すごいですね。
みんなで、そういう女の子たちが、アメリカ人の女の子たちが、集まってパソコンを前にラキスタの曲とか聴いてるの
も。へ、面白い。
嬉しい、なんか素晴らしい、嬉しい、
美味しかったです、
ね。思える、日本人として。オタクとして。
オタクとして、だから僕はアメリカにいてもちゃんとジャンプは毎週読んでました。ちょっと高いんですけどね、6ドルぐらいする
ん
で。
そうなんだ。こっちで700、800円もする。
700、800円ぐらいしちゃうんです
ね。すごい。
お知らせなんかありますか？
お知らせですか？そうですね、じゃあ、お笑い芸人らしい告知を。あの、トゥインクルコーポレーションというね、事務所にいまして、毎週第1土曜日が事務所ライブとなっております。
はい、
で、ものすごいなんか厳しい制度になりまして、うん、お客さんがあんまり呼べないやつはクビっていう。
マジで？え、嘘？
めちゃくちゃ厳しい。
大丈夫か？
超スパルタ事務所。
うん、
本当に落ち券みたいな、うん、感覚で今までやってたはずなのに急に厳しくなりまして。なんで、ぜひよければシアター D で7時からね、やってますね。
トゥインクルって今誰がいるの？その事務所ライブ出てる人たち。
事務所ライブ出てる人。で、一番芸歴が長いのが爆裂級さんですね。
あ、爆裂級。今一人だ。
今一人ですね。高見さん。と、そう、高見さんが一番上で、あとは、カオポイントさんとか、モンブランズさん、ゴールドラッシュさんとか、
ゴールドラッシュ。
ゴールドラッシュ。もう、ドイチューさんは本当に、まあゴールドラッシュオタクなんで、すごい。毎回事務所の打ち上げで結局二人でオタ話してるんですけど、隅っこに寄ってオタ話して。で、早見さんも、その打ち上げ終わって、ドイチューさんとこっちの方に帰ってくるときに、早見さんにも連絡して、もうちょっとするかおたばなし。で、早見さんも、ティンクルライブの事務所、うちらの事務所ライブの日は飲みに行くって決めてるんで、明 けてるんですよ、予定。
詰まっちゃうよね。
あ、優しいな。
朝までやっぱオタクの話したかったりしますもん、
ね。次何の合わせする、
うん、あ、それ何する、ね、最近その話多いですね。
楽しいね。
めちゃくちゃ楽しいですね。
なるほどね。じゃあそのライブの受付ではその少女ジャンプーズを見に行きましたって言ってくれると。
受付で少女ジャンプーズを見に行きましたって言うと、我々の首が繋がるよっていう。
まあ前売り価格でも
入れるよ。前売り価格でも入れますし。はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、あ、じゃあ僕も事務所ライブが毎月1日から6日まで新宿風というところでやってますので、よろしくお願いします。
プロダクション
で、プロダクション
で、リトレインという
コンビ、リトレインです。
はい、はい、というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数、追伸、聞いていただきましてありがとうございます。まあ、この放送はですね、もう1年以上前に収録したかな。結構前ですね。1年、ちょうど1年か、もうそんくらい経ちますかね。ただまあちょっとどうしてもこう、普遍的なテーマというか、そうなんですよね。なんかこう、オタクの中でも、まあ白旗、速水、まあね、今コスプレ頑張ってますし、あとはバンバンバンの鮫島くんとかと、アニソンディスコっていうのもね、頑張ってますし、まあ白旗は今ボカロの P の仕事もやってますから、なかなかのオタクですけれども、やっぱ彼女もね、マッチョ化していくっていう意味で言うと、やっぱ、オタクの中で偉いオタクとそうでもないオタク。まあ、要するに、にわかっていう言葉あるじゃないですか。まあ、僕なんかもね、よくジップでアニメ紹介すると、にわか、誰だこいつとか言われるんですけども、なんなんすかね、ちょっと前はそういうこと多分なかったと思うんですけど、やっぱ先民思想っていうんですかね、オタクの中でもやっぱ体育会系のノリの人が、やっぱスポーツできるやつとできないやつで、ヒエラルキーを形成するように、まあ、オタクもやっぱりこう、マッチョ化していくと、こう、ヒエラルキーを形成して、まあ、結局、その、オタクが本来嫌うはずであった、ドキュンとか、まあ、そういう人たち、まあ、オタクの中にそのヤンキーとそうじゃない人たちができるように、まあ、そのようなこう、ヒエラルキーができてしまうっていうのは、何なのかなと。いや、本来なんかこう、偉い、偉くないみたいな、そういうところではなくて、まあ、もっと、なんていうかね、僕いつも誤解を恐れずに言うと、オタクって、ケツの穴の小さい人種だと思ってるんですよ。なんか原理主義みたいなね。で、原理主義っていうのは、実は、そのマッチョ化していくオタクとはちょっと似て非なるものであって、あくまでこの作品が好き、この作品以外認めないって言ってる、こう、作品愛だったと思うんですよね。ですけどなんかこう、いつの間にかその自分を含むグループの問題にスライドしていくというか、あるいは知識量。うん。で、例えば作品愛についても、なんかその、豊富な知識で競うみたいな、あるいはどれくらい覚えてるかとか、どれくらいお金を費やしたかで、偉い、偉くないが決まるみたいな。なんかちょっと違うような気するんですよね。なんか僕はあくまで芸人として二次元を愛する、まあ人間としてね、俺こんだけ詳しいんだね、だぜとか自慢されたら、あるいは自慢した時にはははって笑えるようなものにしていきたいなと。で、それは別にすごい高い熱量で、こいつ何言ってんだって言われるパターンもあっていいと思うし、まあ、本当にこの件に関しては、非常に不思議というか、いや、確かにね、わかるんです。そんな程度で好きって言わないでっていう、なんか大切なものを、すごく軽く扱われた感っていうんですかね。これだから本当に僕が多分そう思う節もあるので、例えば、ジップでアニメを紹介した時に、その作品が好きな人が、すごく僕のことを叩くと。で、なぜならサンキュー達夫誰だ知らねえよっていうところから入ってるんで、勝手にこう横取りされた感っていうのが出てると思うんですよね。で、なんか、そういうところで、その知らない人が勝手に自分が好きなものを語ってる。まあ、あるいは知らない人が自分が好きなものを取ってっちゃったっていう、なんかクラスのマドンナ的な とかちょっと好きな女の子が全然知らないなんか転校生にいきなり持ってかれたみたいな、なんかそういうずるいみたいな気持ちになっちゃうんだよね。で、これが、俺わからなくもないというか、自分の中にもそういうのがあるから、なんかこう、オタクって一口に言っても、なんか最近体質が変わってきてんなっていうかね。おそらくなんかもっとオタク人口が少なかった頃っていうのは情報にも飢えてたし、こう、仲間意識っていうのがあったと思うんですよね。で、少ない、その仲間で集まって、ほぼもう同レベルの情報しか供給できて、授業できてなかった。アニメもこれほど本数多くなかったと思うし、みんな見てる作品一緒だった。で、情報も限られていた。ネットもそんななかったっていう中で、知らないんだったらこれ貸してあげるよとか、よかったよとか、多分のめり込み方も多分ほぼ一様みたいな感じだったと思うんですけど。やっぱこれだけ多様化するとね、すべてをあまりにも知り尽くしてるっていうのはなかなかいないと思うんですよね。そういう中でちょっとこういう問題定義っていうのは一つあって、いいかなと思いまして、非常に普遍的なテーマだったんで、ずっとまあ出すタイミングを見計らっていたんですが、このタイミングということになりました。はい、皆様からのメールもお待ちしております。この回に対する反応でもいいですし、まあ、あとは、来週いよいよ収録迫ってまいりました部費部、そしてこの1話ね、3月のこの1話良かったよ、あるいは最終回良かったよなんていうのも、募集してますんで、メッセージいただければなと思います。そして畑明先生に聞きたいあの曲の裏話、先っぽだけ立たられちゃうのコーナーまでメールを寄せください。皆さんからのメールをお待ちしております。月刊キスカ、こちらの方ね、ウェブとかでも感想あるいは、アンケートを実施しておりますので、ぜひぜひ、本当にお願いします。記入の方をお願いできればなと。雑誌の方の、紙の方の雑誌も買っていただいた方は、まあ、はがきにてメッセージしていただければなというふうに思います。そしてですね、私サンキュータツはアニメロライブというニコ生公式放送がレギュラーで4月から始まりまして、まあ、今水木奈々さんが宣伝しているアニメロライブっていう、まあ、要は8月にある、アニ様の、まあ、要は、宣伝番組、宣伝でもないな。ほんとアニソン愛する人たちがちょっとゲストに呼んで喋るみたいな。で、僕が MC でアシスタントが大橋彩香さんっていうアイカツのランちゃんとか、シンデレラガールズのうずきちゃんとかやってる子なんですけど、その子と一緒に、第一、第三金曜かな基本。やってますんで、まあ、ちょくちょく私のツイッターあるいは、熱文字公式アカウントなど、参考にしていただければな、というふうに思います。その他、まあ、いろいろ、まあ、連載とかもしてますけれども、まあ、情報を追っていただければな、というふうに思います。というわけで、今週は以上でございます。ありがとうございました。